今朝はマルコの福音書12章13節からです。前回の箇所からイエス様とユダヤ人指導者たちとの最後の論争が始まりました。それはイエス様が十字架におかかりになる最後の週火曜日の話です。で、日曜日にイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。で、月曜日に宮の中で不正に商売をしている者たちを追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、こう言われました。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。で、それを聞いた宗教指導者たちはどのようにしてイエス様を殺そうかと相談しました。そして火曜日、彼らはイエス様のところに、宮の中にイエス様がおられて、そこで教えておられたわけで、そこにやってきて、何の権威によってこれらのことをしておられるのですか、誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか、そのように言いました。で、イエス様は彼らの質問に対して質問を持ってお答えになりました。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか、答えなさい。しかし彼らは分かりません、そのように言って逃げました。それからイエス様は彼らの不信仰、不従順を責めたのが、例えで話したのが前回の学びでしたね。で、今日は彼らの2つ目の質問、そして3つ目の質問、納税について、それから復活について、この2つのことを一緒に学んでいきたいと思います。12章の13節と14節をまず一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい。さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送った。彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカイザルに税金を納めることは律法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきではないのでしょうか。13節の彼らっていうのは、この祭司長、律法学者、そして長老たち、すなわちユダヤ人指導者たちのことです。で、彼らはイエス様に何かを言わせて、この言葉尻を捉え、罠に陥れようとして、このパリサイ人とこのヘロデ党の者たち数人をイエス様のところに遣わしました。このパリサイ人とヘロデ党は普段は政治的に対立している人たちでした。で、当時イスラエルはローマに支配されていて、パリサイ人はそのローマの支配に反対する反ローマの立場でした。で、一方ヘロデ党はローマの支配に賛成する、新ローマの立場でした。で、パリサイ人はこのヘロデ党の者たちをローマに魂を売った人たちだ、そのように言って軽蔑をしていたわけですが、ところが、彼らには共通の敵がいたわけですね。イエス様がそうだったわけです。彼らはイエス様を嫌っていました。で、パリサイ人たちが嫌っていたのは、群衆が自分たちを離れていって、みんなイエス様についていくのを彼らは妬んでいました。そしてヘロデ党の者たちはイエス様が群衆を先導して反乱を起こすのではないかと脅威を感じていたわけですが、この両者にとってイエス様も目の上のコブで、どうにか、取り除きたい邪魔な存在であったわけです。その点で両者の利益が一致して、イエス様を罠に落とし入れるために同盟を結んで、そしてここで来て言うわけですね。14節で、先生、先生、これ尊敬を表す言葉ですね、先生って。しかし彼らが先生って言ってのは、これ口先だけであって、心から敬っているわけではありませんでした。偽りの言葉であって、箴言の26章の24節と25節には偽りについてこう書かれているんですね。憎む者は唇で身を装い、 心の内では欺きを図っている。憎む者は唇で身を装い、心の内では欺きを図っている。声を和らげて語りかけてもそれを信じるな。その心には七つの忌み嫌われるものがあるから、まあ、彼らは偽りの言葉をここで言うわけで、さらにご機嫌を取ろうとして言うわけですね。先生、私たちあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。彼らはここで罠に陥れようとして言ってるわけですが、彼らが言ってる通りですね、それは真実であるわけです。イエス様は真実な方です。偽りを言うことができないわけです。その通りですよね。また誰をもはばからない方です。人の目を気にしない。私たちは人の目を気にするっていうか、あの人は自分のことをどう思ってるんだろうか、そのように人は気にしちゃうわけですけど、でもイエス様は人のことを気にしない、遠慮なさらない。立場があろうと、そんなのは関係なかったわけですね。さらにイエス様は人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えられる方です。人を恐れません。聖書は人を恐れると罠にかかるとありますが、イエス様は人を恐れることはなさらなかった。まっすぐに神の言葉を教えられる方なんです。その通りですね。彼らが言う通りなんです。でもなんで彼らはここで心にもないお世辞を言ってるんですか。何が狙いなんですかね。イエス様に逃げ場を作らないっていうか、どんどんこの追い込んでいこうとしているわけですね。先生、あなたは真実な方です、ですから嘘をつきませんよねっていうことです。人の目を気にしないし、人を恐れずに神の言葉を教えられます。だから私たちの質問に正直に答えなさい。嘘をつかないように。律法は何と教えているのか、あなたの考えを言いなさい。どんどん追い込むような、この巧みな彼らの話術というか方法であるわけですね。まあ、人は嘘をつきますから、嘘をつかないためにそのように追い込むことも、まあ、有効なやり方であるかもしれませんけど、しかし神に対しては全く無駄なことですね。でも彼らはイエス様を褒めちぎり、そしてその後でこういうわけですね。ところでっていうこと。ところで彼らの本題に入るわけです。褒めた後にところで、彼らの心の内側、罠が姿を現してきます。カイザルに税金を納めることは律法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきではないのでしょうか。で、当時イスラエルは先ほど言いましたようにローマの支配のもとにありましたので、人々は重税で苦しんでいました。特に人頭税があって、この人頭税に対して人々は強い反感を持ってました。人頭税っていうのは収入に関係なく国民一人一人が一律に支払う税金のことです。まあ、私たちの住んでいる日本においては人頭税ではなく、所得税が導入され、私たちは所得に応じて税金を納めるわけですね。で、人頭税はもうとにかく生きてるだけで、そこに住んでるだけで年に一度銀貨1デナリをローマに納めなければなりませんでした。この1デナリっていうのは当時の1日の賃金でした。ですから、まあ今で言うならば、まあ1万円とでも理解したらいいのでしょうか。年に一度ローマにそれを納めなければならなかったわけですが、その金銭的な負担以上に、その人頭税っていうのはローマに服従する、支配されている、そのような象徴でしたから、人々は屈辱を感じてたわけです。まさに屈辱の日であったわけですが、ですからもしイエス様が納めるように言えば群衆の反感を買います。しかしイエス様が納めなくてもいい、そのように言えばローマへの反逆罪として訴えるつもりだったわけですね。どちらに答えても問題となる巧妙な質問でした。 イエス様はどう答えるんでしょうか。15節ご覧ください。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか。デナリ金貨を持って見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。見事な答えですね。イエス様は人の心の内をすべて知っておられる方です。私たちは外側のことでしか判断できませんが、神は私たちの心の内もすべてご存知なる方です。ヨハネの2章の25節にそのことが書かれています。で、イエス様はここで彼らの偽装を見抜いておられました。そしてこう言われました。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。で、彼らは銀貨を持ってくるわけですよね。で、イエス様はその銀貨を受け取って手に持って、これは誰の肖像ですかって言われる。誰の名ですか。彼らはカイザルのですという。カイザルっていうのは名前ではなく、ローマ皇帝の称号です。まあ日本において首相、あるいはアメリカにおいて大統領というタイトルがつくわけですが、ローマ皇帝のことをカイザルと呼んだんですね。で、貨幣はカイザルの肖像が刻まれていました。それでユダヤ人たちはそれを偶像とみなして、宮への納入金としてそれを捧げることができなくて、このユダヤ貨幣のシェケルを捧げたわけです。しかし国への義務を無視していいとは聖書は教えてはいません。イエス様はここでそれならカイザルのですと言ったもんですから、じゃあカイザルのならカイザルに返しなさいと言われるわけです。果たすべき義務があるならば、それは義務は義務として果たしなさい。なぜならこの存在している権威はすべて神によって立てられたものだからです。ローマの13章でちょっと開きましょうか。パウロはこのように教えています。ローマの13章、今のところ押さえていただいて、13章の13節、私の聖書では310ページです。1節から、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。この地上が秩序正しく運営されるために、すべての権威を神が立てた。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐れたくないと思うなら善も行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。本来ですから指導者たちは益を与えるために置かれているということ。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。7節一緒に朗読します。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。7節にあなた方は誰にでも義務を果たしなさい。税を納めなければならない人には税を納めなさいとあります。 私たちは税金を納めるわけですが、それは私たちのためでもありますね。快適にまた安全に暮らすために必要なものであるわけです。公共施設は全部税金で作られるわけで、子どもたちが安心して学校行ける、学校もそうですね。で、教育の援助もするわけで、公園で安心して遊べるために公園も税金で作るし、市役所だってそうですし、電気発電所、水、上下水道、私たちは蛇口をひねれば普通に水が出てくるわけですが、それも税金で賄っていくわけで、今日ここ来る時も道を通ってきたわけですが、その道路の整備も税金で果たされるわけで、ゴミもそうですね。私の住んでるところで月曜日と木曜日が生ゴミの日なんですが、燃えるゴミの日なんですが、なんで知ってるのかっていうと、私がその当番で毎週月曜日と木曜日はゴミを出すわけですけど、もうゴミ収集が来るっていうのは本当ありがたいですよね。でないとどこに捨てていいかわからないわけです。もうゴミの山になってしまうし、それがいわゆる皆納める税金で、それがきれいになるわけです。で、警察だってそうですよね。警察官がいないと私たちは安心して生活できないわけです。で、消防だって病院代だってそうです。私たちは皆その恩恵に預かっているわけで、それで社会が成り立つわけで、ですから聖書はその国に対して義務を果たすようにと教えているわけです。じゃあいい政府はいいんですけど、悪い政府に対してどうするんですか。ペテロは彼の手紙の中でこう書いてるんですね。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。第一ペテロ2章の13から15節で、それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように、王から使わされた総督だってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからですと、そのように彼は手紙で書いています。人の立てた制度をこの主の家に従うように、主が制度を立てたわけで、許可したわけで、もしそこで混乱が起こると、内乱が起こってしまうと国が不安定になるわけです。で、国が不安定になってしまうと、結局は私たちの生活にいろんな支障が出てくるわけです。脅かされてしまうわけで、ですからどういう状態であっても基本的には従うように、もちろん政府が明らかに神に背くように、そのように強制するならば、その時は聖書の教えに従って神に従うべきです。人に従うより神に従うべきですと、使徒の5章の29節には書かれています。そして国への義務を果たすことより、さらに重要なこと、それが神への義務を果たすことです。で、ここでイエス様は、カイザルのものはカイザルに返しなさい、さあ戻りましょう、そして神のものは神に返しなさい、そのように言われました。神のものは神に返しなさい、どういう意味でしょうか。神に返す。カイザルは自分の肖像をコインに刻んだわけですね。だからこれはカイザルに属するものだから、カイザルに返しなさい。しかし、あなたはどこに属してるんですかっていう。私たちはこの地上で生きていると同時に、本来私たちは皆神のもので、創世記の1章の26節には、神はご自分の形に似せて私たちを作ったと書いてある。私たちは皆神のイメージに作られたもので、神がご自分のイメージを私たちに刻んでくださったわけで、ですから本来私たちは皆神に属するもの。神はご自分の栄光のためにすべてをお作りになりました。ですから神に属するものは神に立ち返ること、そして神に自分を捧げて、心からこの神を愛し、神の栄光のために生きるべきです。しかし自分たちでは聖書をよく知ってる、そのように思ってた、この宗教指導者たちどうでした。 彼らは不正なことをしてたわけです。神の宮を不正のために、自分たちの利得のために使ってたわけで、それでイエス様は彼らを追い出すわけです。でも彼らはそれを非常に怒るわけです。何の権威によってそれをするんですか。そしてここではパリサイ人とヘロデ党を使わして、どうにかして言葉の罠に陥れて、捕らえて殺そうとしていたわけです。イエス様は彼らの偽装を見抜いて、見事にお答えになりました。カエザルのものはカエザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らは驚嘆したと書かれています。返す言葉がなく黙ってしまい、立ち去りました。しかし彼らは懲りなかったわけです。次の使者が使わされます。18節、また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。さて7人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らがよみがえるとき、その女は誰の妻なのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのですが、ここに出てくるサドカイ人たちっていうのは、貴族階級で裕福な人たちでした。大祭司も、その下で働く祭司たちも、の多くも、このサドカイ派に属していました。で、彼らはモーセ五書、創世記から申命記までの5つの書物、モーセで書かれたもので、そのモーセ五書だけが神の言葉と信じている人たちでした。しかし、第二テモテの3章16節には、こう書かれています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために、有益です。聖書はすべて神の霊感によるものであるという。で、また第二ペテロの1章の21節にはこう書かれています。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。このように聖書は聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったものです。彼らの意見を述べたわけではなく、神ご自身が彼らを動かして聖霊によって書かれた神の言葉、誤りのない神の言葉、これが聖書なんです。そして聖書は部分的にではなく、すべて神の霊感によって書かれたものです。すべてということはすべてなんです。しかしこのサドカイ人たちは部分的にしか信じてなかったわけです。この人たちがイスラエルの指導者たちですから、民が堕落していくのもわかりますよね。また彼らは奇跡も信じませんでした。御使いの存在も信じませんでした。さらに死後の世界も彼らは信じませんでした。人間はこの地上だけの存在であって、肉体も魂もすべて消えてなくなると信じている人たちでした。ですから当然ここ18節にあるように、彼らは復活はないと主張していたということなんです。これがサドカイ人たちなんです。その復活はないと言ってた人たちがイエス様のところに来て質問したのが19節ですね。先生、モーセは私たちのためにこう書いてあります。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその 女を妻にして兄のための子を設けなければならない。どこに書いてあるのか、それは申命記なんです。ちょっと確認しましょうか。今のところ押さえて、モーセ五書の最後の5番目の書物が申命記です。そこの25章、申命記はモーセが120歳の時に書かれたもので、約束の地を目の前にしてもう一度立法を思い起こさせて書いたのがこの申命記なんですね。そこの25章の5節に、私がちょっと読んでいきます。347ページです。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。しかしもしその人が兄弟のやもめになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は門の、町の門の兄弟たちの長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルの地に残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼につけなさい。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもめにあった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に椿をして、彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる。モーセはここで、もし兄が死んだら弟がその妻と結婚して子供を残してこの一族を存続させるように当時命じたわけ。もし弟が拒んだら、足から靴を脱がせ、顔に椿をして、靴を脱がされた者の家と呼ばれたということですね。その靴を脱がされた者の家っていうのは果たすべき責任があるのに、その責任を果たさなかったっていう意味です。さあマルコに戻りましょう。ここを彼らは、このサドカイ人たちは引用して質問をしているわけですね。彼らは言うわけです。7人の兄弟がいました。長男が子供を残さないで死にました。次男がその女を妻にしました。でも子を残さずに死にました。三男も死にました。こうして7人とも死に、女も死にました。とてもありえないおかしな実例を彼らは出してイエス様に質問をしているわけですが、彼らの質問は、7人とも一人の女と結婚しました、復活の時に一体誰の妻になるんですかという質問なんです。一人の人とみんな結婚しました、みんな死にました、復活の時に一体誰の妻になるんですか。何を言いたいんでしょうか。彼らは復活を信じてましたか。復活をないと主張をしてたサドカイ人って、この18節にあります。復活を信じてなかったわけです。ですから復活はない、そのことを彼らは言いたいわけです。こういう矛盾をするから、矛盾する話をしてるわけですけど、矛盾するから、これは復活はないっていうことを彼らはここで言いたいわけですね。モーセの五章を見ると、それに従っていくとおかしな話だから、復活はないっていうことです。それを言いたいわけです。でイエス様なんて答えるんですか。24節にイエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんか。人が死人の中からよみがえるときには、めとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。 イエス様はサドカイ人たちは二つの理由で思い違いをしていると言われました。まず彼らが思い違いをしているのは聖書を知らないから、そのようにおっしゃったわけです。聖書を知らないからそんな思い違いしてるんだ。彼らが復活を信じない根拠、それはモーセの御書に復活のことが書かれてないと思っていたからです。しかしそれは彼らがモーセ御書は読んでいても聖書は読んでいてもそれを理解していなかったからなんです。そのことを後でイエス様はそのモーセ御書を通して説明します。でその前にもう一つのことですね。彼らが思い違いをしている、もう一つは神の力を知らないからと言われました。神の力を知らないからそのようなことを言ってるんだ。神の力はどれぐらいの力でしょうか。何もないところから全てを作り出すことのできる力です。私たち人間はこのすでに存在する物質に手を加えて、付け加えたり差し引いたりいろんなものをくっつけたり変化をさせていろいろなものを作り出すことしかできません。ないものから何か作ることはできないわけで、でも神は何もないところから全てを作り出すことのできる力を持っておられる方です。聖書の冒頭、創世記の一章一節には、はじめに神が全て天と地を創造したと、それから始まります。はじめに何もないところで、全てのはじめのはじめに神が天と地を創造した。何もないところに神はあるようにされたわけで、この一節を信じることができるなら聖書に書かれている全てのことを信じることができます。神は全てをお作りになることができる方、そのことを信じるなら復活させることができることも、それは当然なことですね。さあここでサドカイ人たちの思い違いは何だったのか。彼らは次の世においても結婚関係が継続すると考えていることにあったわけです。しかしイエス様はっきりとここで復活の時には結婚関係はない、そのようにおっしゃったわけです。結婚は人間が考え出したものではありません。神が初めから制定されたものです。それは人間の幸福のためでした。人が一人でいるのは良くない、それでその人にふさわしい女が備えられました。神は埋めよ増えよ地を満たせ地を支配せよ、そのように言われました。二人は一体となって子供が生まれ人類が増えました。しかし結婚は地上だけのものです。神の国では結婚はありません。イエス様は御使いのようになると言われましたが、御使いになるわけではなく、私たち御使いのようになるわけで、誰ももはやもう死ぬことはないわけです。永遠に神の国で生きます。で、おそらくこの地上で一番深い絆は夫婦でしょう。一つになるわけです。でも神の国においては神が中心となって私たちが神の家族とされるわけで、永遠に誰も死ぬことなく永遠に生きるわけですから、もはや結婚によって子供を増やす必要もなくなるからですね。最後に26節、それに死人がよみがえることについてはモーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたかあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。27節一緒に朗読します、はい、神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。 サドカイ人たちはモーセの御書だけを信じていました。彼らは聖書の専門家でした。それでここでイエス様は、神がモーセにどう語られたか読んだことがないのですか、そのように彼らの無知を責められました。読んだことないんですか、彼ら読んでたわけですが、それ理解してませんでした。そして彼らが信じているこのモーセ五章の中の出エジプト記の、ここは3章の6節なんですが、そこだけを引用して、彼らが信じているそこから復活があることを証明なさっているわけです。ここは神はモーセに何と言われましたかという、私はアブラハムの神、イスラエルの始祖です。彼は偶像崇拝の両親のもとで育ちましたが、誠の神が彼を一方的に選んで、そして彼を通して全人類を祝福する、すなわちゆくゆくは救い主がそこから誕生することが神のご計画でした。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、そのように神はおっしゃったという。モーセはこのアブラハム、イサク、ヤコブが死んで500年後の人物なんですよ。それなのに神は、私はアブラハムの神でした、そのように過去形でおっしゃらなかった。私はイサクの神でした、ヤコブの神でしたとおっしゃらずに、私はアブラハムの神である、現在形でおっしゃっている。過去にそうだった、そういうことではなく、私は今もアブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神であるとおっしゃったわけです。もしアブラハムが死んだままであれば、過去の人物ですから、もういないわけですから、私はアブラハムの神でした。過去形で言われるはずですが、しかし神は、私はアブラハムの神であると、そのようにおっしゃったわけですね。アブラハムは死んだが復活をし、今も神の前で生きているっていう意味です。ですから神は、私は死んだものの神ではなく生きているものの神ですと言われたわけですね。神は永遠に生きておられる方です。そしてキリストを信じた私たちも、この神の前で永遠に生きるものとされました。私たち以前はそうではありませんでした。命につながってませんでした。神の命につながってなかったわけです。罪があって、そのままでは滅んで当然だったわけですが、神が私たちを憐れんで、私たちをご自分の命の中に入れてくださったわけです。そのためにイエス様が来られて、身代わりで十字架で死なれて、墓に葬られ、そして肉体を持ってよみがえってくださったわけです。イエス様は幻でよみがえったわけではありません。新しい体を持ってイエス・キリストはよみがえられました。それは私たちのこの肉体はいつか滅んでしまうわけですが、私たちにも神は新しい命と同時に新しい体、復活の体を与える保証となるためなんです。その初歩としてイエス・キリストは死人の中からよみがえったわけです。神はキリストをよみがえらせたように、私たちもよみがえらせてください。第二コリントの4章、最後にそこを開いてメッセージを閉じたいと思います。第二コリントの4章の14節でパウロはこのように言っています。第二コリント4章、私の聖書では349ページです。4章の14節、一緒に朗読します、はい、それは主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、 あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。主イエスをよみがえらせた方、どなたですか？父なる神がイエス様を死人の中より御霊によってよみがえらせてくださったわけです。罪の支払う報酬は死であるわけです。律法によってそれは定められています。イエス様は罪がありませんでした。私たちの罪の身代わりとして罪のない方が私たちの罪を背負われました。ですからその罪を背負って十字架でイエス様は死なれ葬られました。ところがこの方には罪はありませんから、身代わりであったわけですね。神はこの方を死人の中からよみがえらせてくださったわけで、それは私たちをもイエスと共によみがえらせるためだった。15節には、すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、私たちの肉体は朽ちてしまうものです。衰えていきます。年々そうです。80年90年100歳、その程度ですよ。でも私たちはそれで消えてなくなるわけではありません。私たちの内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。このようにイエス・キリストを信じた者は生ける希望が与えられています。私たちの復活の希望が与えられているわけですね。そのためにイエス様は肉体を持って復活されました。神は今も生きて永遠に生きておられる方で、私たちもこの神の御前で永遠に生きているものなんです。死んで私たちは永遠の命を受けるわけではなく、もうすでに今あなたは永遠の命を受けて永遠に神の御前で生きるものとされているものなんです。私たちはいつもそのことを覚えて、生活の中でいろいろと問題は起こりますけれども、でも主が再び来られる時まで、また新しい体が与えられる、そのような希望を持って日々の生活を主に信頼しながら主を見上げて生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちにも復活の希望を与えてくださりありがとうございます。イエス・キリストが私たちの罪のために死なれ葬られ、そして3日目に死人のうちよりよみがえり、主をよみがえらせた方が私たちも同じようによみがえらせてくださること、そのような生ける希望を与えてくださりありがとうございます。どうぞこの希望をいつも持って、この地上で私たちが果たすべき責任を果たしながら、神の栄光のために今週も生きるものとさせてください。主の御名に栄光がありますように、イエス・キリストの御名を通して心合わせお祈りします。アーメン。